神の国の奥義ということで、今日は9回目ですね。神の国での私たち、第7回目で、実は昨日ですね、NHK のテレビでですね、明日のジョー、知ってます？漫画力石徹、ね、吹雪、何城だっけ、吹雪城でしたっけ、矢吹城、漫画世代のものですから、見てたんですよね。で、団塊の世代の人がですね、出てきてた。で、団塊の世代の、というと、僕らより10歳ぐらい上ですね。今、大体今60前後ぐらいの人。ね。で、その方々が、非常にね、明日のジョーに、入れ込んだ。で、当時のその世相、60年代と安保闘争があり、68年というと東大安田講堂の攻防戦ね。で、ああいうのがあった時代です。私まだ小学生でしたから、ほとんどああいうのは現実は知らない。テレビで見た世界なんね。それからあと浅間山荘事件ですね。こういう鉄の玉ぶつけて、で、水ぶっかけてってやってましたよね。あれが僕がちょうど中学3年の頃なんですね。高校受験でもってですね、ぐるぐる回りしていた時代でして、よく覚えてるんです。で、当時、ね、団塊の世代の人たち、一人一人が出てですね、自分の人生とその矢吹城の人生を絡めてね、話してた。で、それが面白いこと言ってた、猪瀬さんって言いますでしょ、評論家の。で、方、信州大学の学生運動の議長をやったんですね。で、彼がこう言ってる。闘争というのは、みんなでもってですね、こう、噴水が垂直にブワーッと吹き上がったと。みんな一緒にブワーッと吹き上がった。で、みんなで踊ったわけですね、ブワッ。で、ある人は本当高く上がって、ある人は中部ぐらいのところ。ね。で、いろいろとこう上がったはいいんだけれども、落ちるときっていうのは、一人一人が落ちたと。ね。みんなでブワーッとこう盛り上がったのいいんだけれども、上がってからですね、あるときにその、敵がなくなっちゃったっていうわけね。その、なんか体制を壊せとか、安保壊せってやったでしょ。で、あれが70年代になったら、例の、万博が始まってさ、ね、で、こんにちはって、あれになっちゃった。こんにちは。そしたらね、なんかのどかな歌になっちゃってさ、あれ、俺たち何やってたんだ。だから、わーっとこう敵だとか言ってさ、やっつけろってやったんだけど、落ちる時になってみたら、一人一人バラバラで落ちたと。で、ある人はそれでね、足腰が弱い人は傷を負ってしまったわけですよ。ね。で、ある人は、適当な中ぐらいのところに上がった人はポンと落ちてさ、要領よく振る舞って、ね。で、体制をぶっ壊せってやってたのに会社員になってさ、ね。で、もう忠実なサラリーマンになってやってるわけだ。で、今年あたり定年になるわけでしょ？ 2007 年ぐらいからね。で、ある人たちはまだ未だに傷を抱えてる。で、私、実は、予備校でも教えてますので、山本義隆さんって知ってます？東大全教頭の議長。ね、彼なんかよく私知ってるんですよ。ああいう人たちがいる。彼らね、傷を負ってるんです。刑務所行ってますしね。で、結局ね、団塊の世代の人たちは、要するに体制をぶっ壊せってやったのはいいんだけれど、結局のところそれを総括しきれないで、自分の中に俺たちは一体何をやってたかっていうね、そういうこう、わけのわからん葛藤を抱えたまま、ね、とりあえず食わなきゃいけないから、猪瀬さんも言ってました、食わなきゃいけない。ね、だからとりあえず仕事をやって、それから70年代になっていわゆる高度成長期ね、先週までやっていた例の、万俵家の一族ですよ。あの時代です。ね、そして日本は10何%の経済成長を続けてやってきたわけでしょ。それが最後、バブルでポシャったと。で、人たちがこうやってきたもの、ね、その葛藤を抱えたまま、それを解決しないで目先だけ追っていったわけです。だから経済的にはこれだけの日本ができたんですが、内的なものって何もないんですよ。抱えたまま。で、前にオウム事件があった時に、タイムっていうね、雑誌があるんですが、あれがね、論評してました。日本人は霊的バキュームがある。スピリチュアルバキューム、霊的な真空状態があるんだと。 その霊的真空状態にああいうカルトがねスッとこう吸い込まれていくわけよ。だからあの手の宗教ってすごいでしょ。前も話したと思うけど、あの飛騨高山にあったね、あのこう丸っこい赤い玉のついたすごい聖堂があるわけね。100万人で、静岡にもあるんですよ、100万人あのこう、まあ、光様って、ものすごいああいう力がどっから出てくるか、みんなその真空に引き寄せられていくんですよ。真空っていうのは全部を引き寄せますからね、全部を引き吸い込んでいく。でその霊的なその真空を抱えたままね、いわゆる段階の世代の人たちがやっていった。だから物質世界だけでもってね、物質世界のものだけをこう立て上げていったわけです。ところがその子供世代ね、この子供世代っていうのがその親の持っていた霊的真空を受け継いでるんですよ。だから彼らっていうのは、例えば今のね、あの子供たち、まあ、私はね、あのもう30年近く、ね、18区から20代前半の子供をこう定点観測してるんです。だからね、10年後日本がどうなるかって分かるのよ。今の状態っていうのはまさに僕らが10年前に予測した通りになってます、ね、で彼らはその親がね、実は抱えているその虚しさとかそういうのをね感じてるんです。だから世の中で会社に入って頑張ったところでしょうがないとね、そんなものでもって認められてもしょうがないんだ。だから、大学出てね、で昨日実は私の娘の卒業式があったのね、ちょっとあのややあの感傷に浸りましたけども彼女が生まれた時を思い出しましてですね、こうずっと走馬灯のようにこうね頭の中巡ったわけですが、そこであの学長さんがね、あ理事長かな、あの言ってました。今の若い子はね、3年で会社を辞めていくと。3人に1人が会社3年で辞めていくんです。なぜ？その会社でずっと自分がやってたって虚しいと。でその団塊の世代の人たちはそのね虚しさをね、その矢吹城にこう託してね、で矢吹城がその何力士通る、あれをやっつける、で力士通るってのはその体制を意味してるとね、だから俺も矢吹城でもうね貧しい中で立ち上がってとにかくやるんだとね、叩け叩けてその力士を倒すことが全てだ。これが団塊の世代で、団塊の世代の人たちっていうのはこういうね思い込みとね独占的な馬力っていうのをものすごく持ってるんですよ。じゃない？で、その子供たちはね、その親のそういうものを見てたんですね。何か感じてる。だから彼らはそういうパワーっていうのはね、出さないんです。何か内側にこもっちゃってるのね、パワーが。だから外に出てこない。だからそのこもったものを今度、インターネットかなんかにぶつけるわけ。ね、で、あの、気味の悪い人たちいっぱいいるでしょ？私も今粘着されてるんですけど、わけのわからない人たちがですね、あのなんかドクター・ルークどうのこうのやってるわけですよ。ああいう不気味な世界が展開する。あの中でエネルギーが空転してるんですね。空転してる、空回りしてるんです。これが今の日本だから、あの団塊の世代の人たちがね、解決しえなかったものがそのまんまその子供たちに伝染し受け継がれね。で、あの当時は外へ向かってったわけよ、ぶっ壊そう。今は内へ向かってるんです。で、どんどんどんどんね、気味の悪い世界に入ってってしまってる。これが今の日本の病気ですよ。で、盗作してるのね、盗作。まあ、ブログでも書きましたけど、盗作してるんです、盗作。不気味な人たちが不気味なでなくなってくる。ね。当たり前の人たちがおかしくなってくる。どっちがどっちなんだかさっぱりわからない時代になってる。そうじゃないですか？そうでしょ？わけのわからない人たちが、僕は全部インターネット実名で出てる。ね。だけど、わけのわからない人たちがわけのわからんことを言う。粘着してくる。不気味ですよ。相手がわかんないんですから。不気味、そうでしょ。こういう時代なんです。ところが彼らはその自分がおかしいってことに気づいていない。病識がないっていうのはむっと重症の証拠です。これが今の日本だから、盗作してるのね。どっちがネガでどっちがポジなのか分からなくなってるのが現代です。そして結局ね、クリスチャンもそう。これからリバイバル温度でもってですね、みんなでわーっと踊ってね、噴水吹き上げられるんですよ。上がるはいいけど、あとほったらかしですから。そうでしょ？うわーやった踊ってわーっと言ったらね、あ？何やったの？落ちるときは一人一人が落ちるんです。じゃない？ 皆さんおそらくね、そういうね、なんか精霊あたりの聖火あたり行ってわーっと盛り上がってくる、ね、盛り上がってくるのいいんだけど、うち行って落ち込むのは誰？一人で落ち込むじゃないですか。ああやってですね、リバイバル温度でバッとわーっとやってですね、あと落ちるのは誰も面倒見てくれない。何を言いたいかと言いますと、いわゆる団塊の世代の人たちがみんなでうわーっとやったもの、この中においては個人のアイデンティティっていうのがないんですよ。私っていうものを見失っている。だから猪瀬さんも言ってました、結局のところあの世界ね、いわゆる安保闘争とかあの時代っていうのはアイデンティティの危機であったと。みんなで上がるときはいいんですよ、我々はってね、いわゆる学生運動やってる人に独特の喋り方しますね。牧師もそう、神様はってこうやるね、独特のあるでしょ雰囲気が。神様は私たちの、あれと同じようにさ、我々は我々の我々ってこうやってね、あの学生運動の諸君はね、みんな我々我々になってくるわけ。私がないんです、我々なんです、我々だけど、落とされるときは私になっちゃうわけ、一人になっちゃうんですよ。この時に自分を見失う、見失う。だから彼らはそこでね、私って一体何なのっていうことをですね、永遠と本当はそこで自分を再発見しなきゃいけなかったんだけれども、それをとりあえず食うためにね、食うためにそれを脇へ置いてやってきたわけ。でその人たちが今の段階なんですね、60代で、この人たちのね、割とご夫婦の関係っていうのがトラブってるんです。日本の今の社会現象の問題は家庭の問題です。特にこの世代の夫婦が非常に病理的です。だから今離婚率がパッと熟年離婚が増えてるんでしょ。ただし年金がこれから分割されるから、ちょっとそれまで待ちましょうかつって、今は少し減ってるらしいですね。年金がもらえる4月から楽しいですね。楽しい。だけどあれ罠がありますから、よく調べてくださいよ。いいですね、罠がありますから。旦那の年金半分もらえるわけじゃないんですよ。よく調べてください、ね、今その世代の夫婦がの病理、これが今の若い子供たちの病理です。で今いわゆるニート、あるいは引きこもりね、約400万フリーターよ、ニート、ニートだけでね80万ぐらいですよ。考えてみてください、300万400万で、失業者が今だんだん減ってきるとは言っても300万でしょ。これは今の日本、300万プラス400万いくらになります？まあ延べになりますけどね、600万700万の人たちがある意味で働かないで家にこもって何かやってるわけだよ。これが今の日本です。だから税金がね、あれこれから危ないんでしょ。未納率がもうすでにね、国民年金何 40%? 47%、 こういう時代になっちゃってる。だから団塊の世代がですね、壊そうと思った、壊したはいいけど、あと何も作ったんですよ。むしろその虚しさだけを次の世代に伝えちゃった。それで団塊の世代がこの2007年からね、約700万人いる。でこの人の、持ってる退職金が80兆かなんかあるんですよね。でこの人たちが随時いなくなっていくわけ。ところがその人が持ってるノウハウ、ね、技術、これが若い人たちにまだ継承されていない。だからこの人が抜けちゃいますと、一体日本のですね、ものづくりどうなるか、こういう問題が残っちゃう。すごいところに今差し掛かっちゃってるわけ、日本はね。ポイント、何を言いたいか、結局のところこの団塊の世代というふうにくくられている人たちは私を見失ってるんです。同じようにリバイバル温度だなんだって言ってね、うわーっと群がるね、ヒン様来るんでしょ、うわーっと群がる、そこでもってなんか酔ったようになってる人たち、自分を見失っているんです。だから私たちね、結局いい最後、主の前に立つときは、主は私たちに対してね、どう問うかっていうと、あなたはって問うんですよ。ペテロに対して何て言いましたっけ、ヨハネが死なないとかどうのこうのって言ったらね、それで騒いだんでしょ弟子たちが。そしたらペテロに対して主は何て言いましたっけ、あなたは。ヨハネとあなたと何の関係があるか、 あなたは私に従え。だから全部ね、主の前に立つときに、ね、主は私に、もう団体じゃないんですよ。あなたはというふうにね、問いかける。だからその自分というものを見失ってね、で、あの先生の予言に従ったから、この霊の流れに従ったから、あの教えに従った、ね、あのリバイバルの流れに乗っかったから、私は今こうなってるの、そういう理由付けは一切できないということです。あなたは、主は私の羊は私の声を聞き分けて、私に従えって言ったんですよ。だから私はあなたにも語っているんだ。ならその声をなぜ聞かなかったのか、なぜその声に従わなかったのか、私はあなたとの関係が欲しい。これはイエスですよ、神です。だから絶対ね、我々じゃダメなんです。我が教団はとかね我がね同盟はとかさ、あの日本キリスト教のいろんな団体あるんじゃない、なんとか同盟だとかさ、あれなんとか同盟議長だとか言ってさ、あれ聞くと私ね、もうどうしてもね、学生運動思い出すのね、学生の全学連議長とかさ、ああいうのと主と何か関係あります？ないんですよ。なんとか同盟だとかね、なんとか連盟だとかの議長だ理事長だなもの関係あります？関係ないです。あなたは、我々は裸になって、あなたはです。これが私たちと神との関係ですよね。という意味で私たちはね、この自分というものを見失っちゃならない。むしろその自分というものを見出していく。で、これをまたね、いわゆる、普通の世の中の心理学に従ってですね、自分の過去をほじくっていくとか、そういうのもまた罠です。私たちはどういう私たち？御言葉に書いてある私たちです。ここを見出していくんですよ。だから古い、ね、いつも言いますけど、大の偏見に残っている古い私たちの生き方とか、そういうものをこう玉ねぎの皮むくみたいに剥いても目が痛くなるだけです。涙涙、鼻につく匂いがしてくるだけです。刺激臭じゃない。私たちそうやってね、玉ねぎの皮むくんじゃない。私たちはもうどうなってるわけ？古いものはもう終わり。私たちは今何でしたっけ？新しい創造。そして今私たちはこれ一つ一つ見てきてるわけですが、前回は、聖なるものというお話をしましたが、今日は祭司団です。で、自分というものの存在を見るときに二面性があるっていうお話しますよね。いわゆる本質的な面、これは私がね、いわゆる私である、つまり神の子である、新しい創造である、これは本質的な私の在り方です。それに対して私たちは、地上に置かれています。いわゆる何かの、ね、神の計輪、神のご計画、神のエコノミーと関係して、自分が何かそこに参加し、自分が何かそこで行ってるわけですよ。それを機能的な面、計輪的な面の私で、この、ね、祭司というのはむしろ職種ですよね。ですから割とその経輪的な意味での私なんです。で、この私たちというのは今、プリントをちょっと見てほしいんですが、エペソ 2-22、 エペソ2章の22、こう書いてあります。21から見ますと、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となり、なるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなる。これ英語ではハビテーションという言葉になっているんですが、神の住まわれる宮である。で、その住まいというのは、ね、私たち この住まいというのは結局、神の家である。第一ペテロ 2-5 をご覧ください。第一ペテロ 2-5 を見てください。第一ペテロ書 2-5 こう書いてあります。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通し神に喜ばれる霊の生贄を捧げよ。これ二面性、ここに書いたの分かりますよね。私たちは本質的に何？聖なる神の家です。でその中においてまた私たちは聖なる祭司として、神に喜ばれる霊の生贄を捧げよ、働き持ってるわけですよ。だから本質的な私とこの機能的な私というのがここに書かれていますよね。私たちは本質的に何？神の家、神の建物、神のハビテーション、神の住まい。でその中においてまた私たち自身が聖なる祭司として生贄を捧げている働きがあるわけです。ですからこの二面性っていうのがこの第一ペトロにですね、非常に、クリアにですね、出ているわけです。まずこれが、私たちね、この霊の家であり、その中において、このほふる、捧げ物を捧げるね、祭司である。この二面性というのをまず理解してください。でこの聖なる祭司としてですね、霊的な生贄を捧げると書いてあるんですが、このね、今のですね、イエス・キリストを通してっていう言葉ね、通してね、これキーワードです。今日のキーワード、通して。でこれギリシャ語ではそこに書きました、ギリシャ語ではですねそこに書きました。よろしいでしょうか。ディアです。この通してという言葉はですね、ギリシャ語で言いますと、ディア。ね、ディアという言葉になっております。で、ディアというのはどういう意味かと言いますと、時間、空間、手段などを包括的に表す前置詞なんですよ。で、まあ、英語で言いますとですね、例えば、by っていう言葉ありますね。by。何々によって。それから、by っていうのはですか、なんていうのはこう、非常に植物的なのね。例えば、道具を用いて何かをするみたいな時ね。by です。それから、through っていう言葉が、through。through っていうのはもうちょっとこう、時間の流れの中でですね、ある手続きなり手順なりを通してっていう意味になるわけ。through。ね。それから、まあ、from だとかですね。あるいは with。ね。何々と共にとかね。いろんなその前置詞があるんですが、この dear っていうのはそれを包括的に意味する前置詞です。ですから、日本語で通してっていうこの訳は、ね、非常にまあ、あまり、ちょっと意味がわからないでしょ。通して。どういうこと？通して。通して。最近私、針のね、目処がこう通れなくなったんですが、穴に通して。そういう意味じゃない？日本語ではね。そういう単純な意味ではない。もっと深い意味がここにあるということです。場所、領域、ね、それから、手段、時間とか、そういうものを包括的に含んでいる Dear です。Dear Christ。Dear Christ。Dear Christ ですね。これがこの、ギリシャ語のですね、意味なんです。ですから逆に言うと、この Dear というものをどう訳すかによって、その人のですね、霊的な経験というのが表現されちゃうわけ。キリストによって捧げなさい。キリストを通して捧げなさい。キリストと共に捧げなさい。どれでもいいんです、ある意味で。日本語として見た場合。しかし、このディアはそれを包括的に含んでいるんです。これがこのディア。今日のキーワードです。で、問題は、この霊的な生贄を捧げ、何捧げるんですか？ 霊的な生贄を捧げよう。何捧げます？奉仕をする、ね、献金を捧げる、いろいろと捧げよう捧げようというふうに言われるわけですが、何を捧げるわけですか？私たち、キリスト、キリストです。我々この霊的な生贄に神が唯一喜ぶものは何か？キリストです。ですからこれ私たちのローク、私たちね、いいですか、この単語、日本語で言うとね、キリストを通して私のロークを捧げちゃうこともあるわけよ。そうでしょ？よく言うじゃない、この小さきものの祈りを主イエスキリスト様の皆を通して祈りますとか、いいじゃない。あの時にいい、自分の何かをキリストを通して捧げれば受け入れられるわけ。わかります？言ってる、何を言ってるかわかります？もうちょっと言うとね、その主の名によって祈るっていう言葉があるわけと、例えばね、自分でですね、都合のいい祈りをするわけよね。うちの旦那が私に対して優しくね、食事をした後は食器洗いをちゃんとし、布団のね、上げ下ろしをし、私に対していい夫になってくださるように、イエスの、イエスキリストの皆を通して祈ります、アーメンこうやればそれ通るわけ？違う。これは何かラベルをポンと貼ってさ、ね、まあ英語で言うとマジックトリックって言うんですが、要するに何かこのそれをポンとつけると、それでお墨付き得られるものなわけ？違う。だからこの通してっていうことが罠になるんですよ。わかります？一生懸命自分の汗臭いものをね、もう野心に満ち、ね、もう油ギラギラでもってやってる伝道だっつってさ、何百人教会作り、何千人教会作り、礼拝堂いくつもね、検討しました。私はこの全てをイエス・キリストを通して全ての栄光を神様にお捧げします。何を捧げてます？自分でしょ。私の功績、私の何かを捧げてる。だから臭いじゃん。すべての栄光を神様にお返しします。臭いでしょこのセリフ。非常に私はこのセリフ好きじゃない。通してっていうのは、そういう なんていうのかな、このね、例えばほら浄水器ってあるじゃないですか、浄水器。ね、汚い、あの汚いって、まあ、水道水、最近なんかあのなんたら還元水を飲んでるっていう人もいるみたいですけど、1本5000円水道水飲んでる人はいないでしょうとか言ってましたね、あのおじさんね。水道水にはトリハロメタンとか塩素とかいろんなもの入ってるね。トリハロメタンというのは発がん性があると言われてるんですが、あれを浄水器通すときれいな水になると。そういう意味？私たちの何かをそこを通して。違う。これは私たちもっとですね、このディアの意味を深く知る必要が実はあるんです。私たちが何でもかんでも自分の野心であれ、自分の欲望であれ、自分の何とかであれ、手柄であれ、自分の功績であれ、それをイエス様の名を通してとか、イエスを通してと言えば全部が OK になるわけ？ならない。もしそれが私からのものであり、私の方法、私の何かによって成し遂げられたものであったら、これは臭いんですよ。前に言いましたよね、ことびですよね。火が違う、別の日を捧げてる。そうでしょ。そういう意味で私たちこの祭司として何を捧げるか、ディアーのこれを知る、経験的に知る、これが全てです。でちょっとね、参考に今日のウォッチマンに見てほしいんですが、これあの前回のと今回の両方あの出しちゃったんですけど、24日の分ですね、こう書いてあります。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。まあ、この御言葉を通してね、ウォッチマンにこう言ってるわけです。私が今ここで語っていることが果たして神からのものであるかどうか、 確信がないままに語ることを恐れているか。私が語ることは全部神のことである。私の言うことを聞け。私は預言者学校出たぞ、ね、私はお墨付きを誰々さんから暗示をもらい、預言をもらって私は、ね、預言者として立てられている。私の言うことを聞け。こういう預言者が多いでしょ、自称預言者。しかし、ね、果たして自分が語っているものが神からのものであるかどうか恐れてますか。あれこれ語るとき、それがうちで働かれる御霊かどうかを、痛みを感じつつ意識することができているかどうか。もし自分が語ることがですね、嘘があると内側にチクリチクリってあるんですよ。ね、なんか私これ偉そうに喋ってますけど、はったりかましてるとき分かるの自分が。いやこれはちょっとね、いやあのね、うーんちょっとだ、分かるのよ自分で。だけど内側が塗り油に従ってるときっていうのはまたそれも分かるんです。平安と喜びの中で語り出すことができる、ね、ですから必ず痛みがあるんです。痛みが、だからはっきり言ってこれメッセージやるなんていうことはある意味苦痛です、ね、それを意識するあまり逆にね、私の語ることは絶対に神のものからだと主張する人たちがいるんですよ。でこういう人たちは実は自分が霊的に貧しいものを言ってるだけになっている。私はね、神から受けて主がこう言われます、こういうものは自分が霊的に貧しいことを証ししているだけなんだ。で、豊かなクリスチャンは彼の生活における恵みの豊かさから語り出す。で、豊かさっていうのは、面白いですね。朝ごとに神の言葉から学びを受け、そこから豊かさに豊かに引き出すことができる霊的な富を蓄えているんだと。で、時々にね、なんか必要が起きたから恵みくださいとか言ってね、手から口へなんかね、こうかけらを渡していくような、そういう恵みのかけらによって生きるのではない。長年にわたりあふれるほどの富を蓄えている。で、そこから新しいものであれ古いものであれ豊かに引き出して語ることができる。これが神の恵みである。で、そのような経験から必要があれば、自分こそ神の仲介的託宣だ、私こそ神のオラクルっていう言葉があるんですが、神の託宣であると自意識過剰でですね、それを訴える必要はないよ。私は主から立てられた預言者であるとかね、そういうのいらないよって言ってるんです。もっと自然と霊の御霊の思いを自然と語り出すことができる。ですから誠の奉仕、誠のこのね、言葉の務めといった場合に自分の何かを振り絞るんではない。むしろその蓄えて豊かに主から扱われてきたその中から溢れるものをこぼすだけである。これが神の、ね、ために働くコツです。だから私たちこの祭司としてね、何を捧げるんですか。あなた捧げるものありますか。ありますか。財布に今いくら入ってます。なななななななでもそうやってやる人いるんでしょ。献金袋回して名前書いてあって今月の献金支払い済みでなんかスタンプ押すとかさ。豊か、そういうのって豊か。貧しいです。例えばそこで1000万ね献金したとしますよ。貧しいですよ。だけど溢れる喜びの中から二レプタ捧げる。豊かです。エメン。これが私たちの奉仕でしょ。鍵は何かといったら、その与えるものというよりは、その与える時のその流し出す時の自分の状態、何に満ちているかね。その満ちたところからこぼれるわけ。こぼれる。前も言ったかな、あのマルサの女ってあるでしょ、伊丹十三の。見たことあります？あれに権藤商事の社長ってのが出るんだよ。金の亡者。 ね、それが言うの、貧乏人っていうのはこのグラスの底にちょっとウイスキーがたまると飲んじゃう。ここにポタポタポタと落ちてくる。たまる、まだ飲まない。たまる、まだ飲まない。いっぱいになる、まだ飲まない。溢れてきたのを舐めるんだと、こういう金もそうだというね、そういう場面があるわけだけどね、これすごく霊的にですね、真理です。私たちの奉仕というのは自分の中にある、そこに5ミリくらい溜まっているね、何かをこぼすんじゃないんだよ。こうやってそうするとね、もったいないと思っちゃうわけよ。わかります？ここにわっと溜まって、あ、5ミリ溜まった、1センチ溜まったと、これをあの人のためにこぼさなきゃいけないのか、こういう発想ってどう？貧しいです。貧しい。私たちね、ね、あの今年のスローガン何でしたっけ？注ぐでしょ。注ぐっていうのはそこに5ミリ溜まったのをね、顔を引きつらしてもったいないんだけど、なんかそういうふうに言われてやらないとみっともないし、みんなからなんかあんまりいいこと言われないからこぼす。 No、 このウイスキーのグラスになみなみと溜まってるんです。最後の一滴がポトンと落ちるとそこから溢れるんですよ。これをすくって舐める。これが金持ちだ。だけどその権藤商事の社長っていうのはね、最後にね、こういう場面があるのね。こうあのマンションの屋上から下を見てると、その遊園地で子供が遊んでるんですよ、ね、それを見てですね、一言つぶやく。心は安らかな方がいい、こう言うんですよ。これはメッセリフです。金をね、もうあふれるほど蓄えてるんですよ。もう金がもう並々とこぼれるほどに蓄えている。だけど彼は最後ね、心は安らかな方がいい。そうでしょ。私たちはその安らかさの中で溜まっていくんです。霊的な富が溜まっていく。そして口すれすれまで来て、最後にポトンってきた時に溢れるんですよ。溢れる。この時には今ウォッチマン人が言ったようにね、自分はこうだとかね、歯食いしばってこうやるんではない、自然とこぼれていくんです。神の恵みっていうのは私たちにとって 10%？ 神の恵みって何でしたっけ？神の恵みは十分である。あなたの弱さに対して私の恵みは十分だって言ってるんでしょ。十分っていうのは溢れるということです。コップの容積が 180cc であれば、神の注がれるものどのぐらい注ぐの？ 1 リットル、10リットル注ぐんですよ。入りきらないの。逆に言えば私たちが小さいからです。容量が。180しかないから。ね。だんだん私の容量も広げられていくときに、たまるんです。そしてそこから、こぼれたもの。こぼれたもの。これは私からもう離れてます。惜しみなくでしょ。惜しみなくっていうのはそこに未練残してない。5ミリ溜まったのを注いじゃうと惜しいな。ずっと残ってんの。あの時にあれやれって言われたからやったんだけど、もったいなかったと言ってさ、ずっとそれ残ってる。これは何？塩化ですね。わからないの。私、注いだかどうかもわからないんです。神のための奉仕というのは、例えば主もこう言ってますよね。ほら、一番小さなものじゃね、喉の渇いた人にこう水をやったって例え話あるよね。であの時に主が来られた時に、あなたはね、その小さなものに水をやったと。だからその人って何て言いましたっけ？その時に主はいつそんなことしましたか？わかります？私たちは自分がやったことを覚えて、それを神の前に持ち出す人がいる。いつも言いますけど、主の名によって予言をし、悪霊を追い出し、なんとか印不思議をなしましたとか言ってさ、自分のものをこうやって持ち出す人。主から何て言われるんでしたっけ？あなたを知らない。だけどちっぽけなね、一杯の水だけど小さなものに 与える。でもそれを覚えてないんですよ。覚えてない。だけど主は覚えてるんです。これが本当の奉仕です。溢れるところ、こぼれたものから行われるときには私というものがないんです。私の未練をずっと引きずっちゃったものっていうのは、これは匂いが残り、むしろそれによってがんじがらめになっていく。私たちこのね、霊的な生贄を捧げるといったときによくよく注意する人もあります。私たちの状態がどうである、そしてその捧げる誠に喜ばすものっていうのは何？神が唯一喜ぶもの。神は排他的ですよ。今の日本キリスト教みたいに何でも許して、ね、受け入れて、嘘です。あれははっきり言います、嘘です。神が唯一喜ぶものは何？キリストです。イエス、ご自身です。ですからもし私たちの何かがそのイエスを通して、そのイエスが何かね、そのお札になるんではない、イエスのディア、ディアジーザスによってなされたものだけが神にとってかぐわしいんですよ。というわけで我々のこの務め、ね、本質的に神の家である、さらにその中においてこの、ね、機能的に捧げ物をする。そして第一ペテロ2の9にあるように、選ばれた種族、王である、これ王系、王族系です。ローヤルという、英語ではローヤル、ね、ローヤルローブ、インローヤルローブってあのユアマジェストにありますが、ローヤル、王族系の祭司、これ段がついてます。段、祭司の段、一段なんです、ね、王族系の祭司段、聖なる国民、神の所有とされたもの。第一ペテロ2の9。さあ、そこで私たちがこの祭祀職を行うとき、祭祀職の本質ってのは何でしょうか。祭祀職の本質って何？祭祀職の本質ってのは神と人を結ぶものです。和解をするものです。神と人を神にもたらし、神を人にもたらすもの。そのために神にね、受け入れられる捧げ物、犠牲がいる。これが旧約でいっぱいありましたよね。レビ記の1章から5章までいっぱいありました。その実体は何だって書いてありましたっけ？本体はキリストだ。だからあの動物をね、いっといとほふったところで、あれを神は喜ぶんでしたっけ？ああいう犠牲のそういうものを神は喜ばないって言ったんです。本当に満足するのはその実体であるキリストだ。このキリストご自身を捧げなきゃいけない。これがディアです。キリストにあって、キリストのためにキリストによってです。だから全部キリストづくめ。もっと言うとね、我々のその信仰っていうのは究極的に、まあ私たちね、あのこれからどうなるか分かりません。ですが、あの一つ言えることはですね、真理を語ってれば必ずね、人からあれこれ言われます。あの足引っ張る、嫉妬、妬む人いっぱいで、あの私のブログで紹介したあの千葉県にね、ドクター K さんっていう方がいる、お医者さんな、あの方がね、解き明かししてるんです、御言葉。非常にいいですね。あれはもう推薦、超おすすめです。で、あの方が言ってる、なぜ真理を語ると迫害が来ます？なぜ？言葉が裁くからです。わかります？私の語った言葉によって裁かれる。その裁きっていうのは、それぞれの瞬間において自分の動機暴かれ、自分のね、何か野心、自分の不純なもの、これが裁かれていくんですよ。で、その時にその御言葉に服して自分を退けた人は喜びを経験できます。平安と安息を経験できます。その時に自分を主張している人はフラストレーションになります。平安が得られません。欲求不満です。葛藤を抱えます。さっき言った段階の世代の人みたいね。で、その人たちってどうします？懸命にやるんですよ。段階の世代の人たちがやったように、一生懸命、おお、猛烈って時代があったでしょ？猛烈時代、猛烈、猛烈って働いた。ところが私たちの時代は昭和30年代に、まあ、まあ、そのやらないのね。どっちかというとしらけた人たちなの。で、ドクター・ルークみたいに勝手なこと言ってるでしょ。気楽なこと言って。ね。で、あさってから温泉行ってくると。 なんだあの野郎は、ろくに苦労もしないでね、世の中も知らないでね、何か勝手なこと言ってやがる。なんで？私が楽しんでるからですよ。人は、俺がこれだけ努力してね、10年ホーリネスを求め続け、清められることを求め続けてね、これだけやってんのに、あいつなんだよ、あの野郎は。気楽なことを言ってやがる。何が出ます？嫉妬です。妬みです。ですから、クリスチャンが受ける多くのそのね、迫害とかそういうものは全部、妬みから出てくる。嫉妬から出てくる。このことを彼は解き明かしている。御言葉の裁きに服した人は満足します。それを拒否した人はフラストレーションです。だから必ず、今の日本旧約見てごらんなさい。みんな満足してます？みんな満たされてホクホクしてます？ホクホクしてる人どのくらいいると思います？楽しんでる人ってどのくらいいると思います？僕は相当少ないと思いますよ。みんな何か求め獲得しよう、やれやれ。ブログにある人が書き込んでくれた。1万時間主の再臨を招くための1万時間連続祈祷会を行うと。1万時間連続祈祷やれ。聞いただけでも私は立ちくらみがします。めげます、めげます。主の再臨を招く1万時間って何よそれ。主が来られるときは主ご自身ですら知らないんでしょ。主権者は誰？主です。そういう意味でね、この自分というものをね、これを下ろすって言ったってね、下ろせないんですよ。そうでしょ。下ろせって言われること嫌になってくるんだよ。下ろせなくなる。下ろそうとすると葛藤が起きてくるんですよ。じゃあ自分というものを忘れるのはどうするんだよ。満足することです。わかります？腹が減ってる人に腹減ってない満腹した気持ちになれとか言ったってさ、信仰によって腹いっぱいになってるはずだ、唱えてみようとか言ってさ、断食祈祷やって腹いっぱいになったら満たされた、ハレルヤですって言ったって腹いっぱいになる？なるわけがない。その人たちは何を求めます？もうその人たちは見るのは食べ物食べ物食べ物ね。僕もダイエットやってると分かります。もう目が追うんですよ。いろんなものをね、食べるものを追ってくんですから。でしょ。ああ目の欲に、ああ肉の欲にとらわれてる、どうしよう。でまた自分を責めるでしょ。欲求不満がたまるでしょ。でどうしたらいいんですかと、カウンセリング行ったり予言行ったり正解行ったりするでしょ。その時にみんなでバーンと噴水吹き上げられる。さっき言って落ちる時は勝手に落ちてるのに怪我するんです。そうじゃない。なぜそうなるの？満足してないからです。満腹し満足したら自分から離れます。空腹感から離れるにはどうすればいいのよ。食べればいいんです。当たり前でしょ。じゃない。当たり前のことを当たり前にする。神は5000人に対してみんな満腹させた。そしてなお12の籠は余ったんです。えめ、ホーリネスを実現する、あるいは誠の供え物を捧げる、自分を忘れる奉仕をする、鍵は何？満足することです。そのためにいいですか、神を満足するのはキリストご自身ということをね、言いました。ですね、こう書いてあります。第一テモテ3の15見ますとですね、神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知、あなたが知っておくためだ。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会とは真理の柱、また土台である。この教会においてあなたはどう振る舞うか、ね、もっと言えば何をどう奉仕するか、これにね、知っておきなさいって書いてあるんです。 そこでじゃあいろんな勉強する。違う違う。鍵は何よ。繰り返します。満腹することです。だからヘブル3の14見てください。ヘブル3の14見てください。ね、ヘブル3の14にこう書いてありますよ。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなる。この預かるっていうのは難しい言葉ですね。どういうこと？キリストに預かる。預かる。どういうこと？はい。旧約聖書において、前回お話ししましたね。全焼の生贄だったっけか？焼き尽くすやつね。前回話しましたね。で、あれは、ほら、祭司の分は一切なかったんです。全部神へと捧げる。で、それに対して、今日ですね、見てみる、レビのね、7の34。ね、レビ7の34と、レビの7の6。ちょっと見てください。このレビ記っていうのはなんかややけのわけのわからんね、規則ばっかしてつまらんって人いるんですけど、一番味のあるとこです。レビ記の7の34と、7の6、レビ記の7の34、ね、こう書いてあります。これ和解の生贄なの。和解の生贄、公約では確か周恩祭とかなってんじゃないかな。和解ね。で、これはいいですか。7の34。私が奉献物の胸と奉納物のももを、まあ、これももだけになっているのもあれば、右足のももとなっているものもある。もも、あるいは右足のもも、足ですね。を、イスラエル人から、その和解の池のうちから取って、それを祭司アロンとその子らに、イスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えたからである。わかります？この和解の捧げ物っていうのは、祭司に分があるんです。これは何？胸肉と何？もも。あるいは右足のもも肉ね。何を表してます？これ。胸肉ってのは、ここは大胸筋っていうのがあるね。ここはね、第三、なんだっけ、腮って言うんですけども、筋肉、一番でかい筋肉がある。ん？大胸筋ね。うん。だから、この筋肉とこの足の筋肉っていうのは、一番ある意味で人間の体ではでかい筋肉なんですよ。で、これを、祭司の分として与える。永遠の分け前分だって書いてあるんです。これ何？これキリストです。胸ってどういう部分？胸は心が宿るところでしょ。皆さん失恋すると頭痛くなります？お金のことを考えると頭が痛くなります。失恋するとどこ痛いの？胸キュン。はい。ね。思い出してください。若かりし頃。胸キュン。ときめいたいでしょ。彼氏の上履きのところに手紙をちょっと置いてき、読んでくれたかなと。胸キュン。胸、心が宿るとこです。ね。カルディア。ね。ギリシャのカルディアっていうんですが。この胸肉というのは、第一コリント1の30を見てください。第一コリント1の30を見てください。ね、この胸はいいですか？心です。キリストの心、あるいはね、その中にあるもの。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにある。キリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖とあがないとになった。これが私たちの胸肉としてのキリストです。これは祭司が食べることができる。だから皆さんね、いいですか？神の御心を知りたいって言った時にどうするわけ？1万時間連続祈祷をやってようやっと神の御心がわかる？違う。 胸肉食べればいいんです。和解の生贄でしょ。皆さんは神と敵対関係にあるわけ。さっきも言ったように神の御言葉、日々の御言葉のね、その裁きに服さないで逆らえば、私たちの内側はいつもなんか焦りとイライラでもってね、なんか神に対して不満がたまり、兄弟姉妹に対して不満がたまり、いつも人の足引っ張りたくなるんですよ。じゃない？私たちはそうじゃない。和解を得たんです。和解を得たということは、ね、私たちは神との平和を得ている。前回言いましたね、両親が咎めが去るっていうのはどういうことでしたっけ？ほーっとすることだ。ね、内側からほーって抜ける。ああ、神に受け入れられ、許されている、平和を得た、和解した。ほー。その時にこのキリストの胸肉が私の分なんです。永遠の。だから神の御心、神の心に触れるにはどうするわけよ。この胸肉を食べよう。満足してさせてくれるのがキリストです。胸肉に預かって食べて、いいですか、そのキリストの胸肉を味わうんであれば、私たちは自動的にキリストの心が分かるんです。なぜ？キリストの心が私のに入っちゃうんだから。第一コリントあるでしょ、あなた方はキリストの思いを持っているって書いてある。よく考えてください。これスラッと読んじゃダメよ。キリストの思いを持っている。ハロー、なんか人ごと、はな、な、なんなんだろう私たちはキリストの思いを持っている。キリストの思いを持つということはどういうことですか。私たちはキリストが知ることを知り、またこの胸肉に預かるとき、キリストの心に触れるでしょ。キリストの感じ方を味わうんです。例えば何か問題があって、あるところにね、ある場面で、ある状況で、あることが起きてきた、その時にキリストの感じ方が私たちの中に展開するんでしょ。私たちは鈍感ですからね、他人の不幸、蜜の味なんです。他人が不幸になった、だからテレビのああいうワイドショーとか、ああいうのがね、視聴率高いでしょ。離婚しただのなんだか、ああいうの喜ぶ。これが我々人間の心です。エレミア書に何て書いてありましたっけ。人の心はよろずのものよりも病んでいて癒しがたい。だけど皆さん、私たちが得た心っては何でしたっけ。今までの古い契約ではない、あなた方に新しい霊と新しい心を与えた。その中にキリストの思いが含まれている。だからいろんな事件があったときに、ね、他人の不幸は蜜の味、そういう感じ方ではなくなる。キリストが感じるように私も感じるようになるんですよ。ね、これが胸肉です。胸肉、和解の下げ物として得た、ね、愛と義と知恵なるキリスト、胸肉を私たちは食べることができる。そしてさっきも言いました、満腹する。キリストは何て言いましたっけ。私の肉を食べ、私の血を飲むんであれば、あなた方は永遠に生きる。主は私たちを何させたいわけよ。ご自分の胸肉をくださるんです。食べよ。そして私たちを満腹させ、満足させるんだよ。満足することが鍵だって。満たされることが鍵なんです。腹ペコのままねボロを着せてね、ボロは着てても心は錦、あら演歌です。 誰か言ったでしょ、中国の人は後進だ、後産ありて後進ありです。財産があってね、豊かな心、平和な心がある。神は私たちのためにその豊かなものをくださっている。食べろ、満足せよ。そしてですね、右足の後ろ足ね、あるいはあのもも肉、もも肉って何これ。まあ、あの足の太さあんまり言われたくない人いるかもしれませんけども、もも肉って何。力です。ヤコブは夜中中野木の私でもってね、神と戦って何、もものつがいを外されちゃった、力抜かれたんでしょ。で彼は自分の力に頼ることをそこでね、ある意味トラウマを得たわけ、頼れなくなる。でじゃあ彼どうやって生きるのか、常に頼って生きるようになっていった。で私たちね、実際のこの祭司の務めをするときに神の力で生きる、自分の力じゃない。この胸が、もも肉は神の力源泉を表す。第一コリント2の5を見てください。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためである。前回言いましたね、信仰に励めとか言う人いるけど、励むなって。信仰を支えるのは何だって書いてあるわけ？神の力、キリストのもも肉です。大体二頭筋。ボディービルはこれ一番こう気にするのね。胸ともも。ここをパーンとこう張りたいわけよ。ね、で胸がポンとこう出てね、ここがポケットにポンとこう出てくるとね、なんか一丁前になったような気するの。で鏡の前でこうやってなるちゃんの世界になるわけですが、力です。もも肉は力です。皆さん自分に力ない、なんか弱い、内側からこみ上げるものがない。なぜ？食べてないからです。振り絞ったって出ないですよ。食べること、第一コリント4の20ね、こう書いてあります。神の国は言葉ではなく力にある。第二コリント4の7ね、第二コリント4の7こう書いてあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れている。それはこの計り知れない力が神のものであり、私たちから出たものではない。この力は誰から出てるって書いてあります？神のもの。この力ってギリシャ語なんですが、デュナミスでしたね。デュナミスって何？ダイナマイトの語源ですよ。だから前も言いましたよね。その取り扱い方知らんやつにそれ預けることはできんと。うっかり火つけてポーンっていっておしまいになっちゃう。制御棒を入れて、またあったでしょ、臨海事故が起きてたでしょ、どっか 原子力発電所。ね。あれ、制御棒抜いちゃったから勝手に暴走しちゃってるわけ。その制御しなきゃいけない、この力をね。制御する人にはこのパワーを使わせてもらえるわけよ。だからその使い方を学ばなきゃいけないんだけれども、しかしこの力は皆さんそれぞれが持っている。私は弱い？私は神の力を持っている。やべ、6の7ね、こう書いてあります。真理の言葉と神の力とにより、左右の手に持っている義の武器により、褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦している。はい、これ評判、いい評判ばっか受けてます。パウロ、悪評を受けるんです。むしろさっきも言いましたね、病んでいるのは世の中であれば、その中で満たされている人たちはむしろ悪評を受けます。わかります？だから皆さん、悪評を受けるってことは、あ、自分がね、正しいところにいる証拠だ。世の中は嫉妬妬みです。足引っ張って引きずり下ろしたい、みんな同じレベルにしたいのよ。 ブツブツ不満の塊にしたいの。ブツクサ言ってる、そういうものを集まってるとみんな安心するんだよ。みんながブツクサ言ってると、あ、俺もいいんだ。その中に一人がハレルヤ満足して喜んでる。この野郎気に食わない、足引っ張ってる。世の中はどんどん鳴らして、いいですか、上のレベルに合わせるんじゃない、下のレベルに合わせようとするですね。パウロは何、悪評を受けたり時に好評を博したり、でカレブは、ね、この神の言葉、真理の言葉と神の力によって働いた。この力はどこから出るわけ、どこから出るわけ、右足の太ももの肉、これを我々食べることです。そしてその分は何、もう一回確認します。もう一回ね、レビの7の34に戻ってください。レビ記の7の34に戻ってください。ね、レビ記の7の34、いいですか。この胸とね、ももはいいですか、永遠の分け前だ。誰のための、私です。ハロー、人ごと、私の分だって書いてあるわけよ。キリストの胸肉とキリストのももは私の分だって書いてある。ね、私の肉を食べ、私の血を飲むものは、私たちはこのキリストの胸肉とも肉に預かれる。これが和解の生贄。さらにレビの7の6を見てください。ですね、これ罪化のための生贄ね、まあ献祭って多分口語訳では言ってると思うんですが、罪化ね、トガのための、個々のトガのための捧げ物ね、これ祭司たちのうち男子は皆それを食べることができる。それを聖なるところで食べなければならない。これは最も聖なるものである。これもね、分です。祭司たちの分です。あれ男だけ、あら、皆さんは動物的には生物的には女性の方もいるかもしれない。だけどこの部分で言うと私たちみんな祭司ですよ。ですから皆さん、この分に預かれる、これを食べることができる、ほふられたキリストを食べるって言ってるんです。私たちの罪のためにほふられた子羊を食べよって言ってるんです。ヨハネ6の56ね、これもう知ってるでしょ、私の肉を食べ私の血を飲むならば永遠の命がその人のうちにあり、食べることです。ほふられた子羊、私たちの分、この時に私たちは豊かさを分かち合うことができるんです。さっきも言いました、グラスの底の5ミリのウイスキーではない、溢れたもの、これを分かち合う。そしたらもったいないこの5ミリにね、そこにわずかあるやつを分けるっていうと、かなりこれはもったいないんでね、惜しいな、本当は自分が飲みたいんだけど。だけどそれに溢れたものってどう、溢れたものってなんか惜しむ、惜しみません。お互いに溢れたものを分かち合っている。そしてそのね、その時に実は知らないで私たちはキリストを捧げているんです。ほぐられた子羊、これを食べて、胸肉、もも肉を食べるときに、私たちの活動のエネルギーになります。このときに何か行ったものは誰によって行われているわけ？キリストです。キリストのパワーによって流れ。我々が振り絞ってグーッとやってね、じゃない。おのずと溢れたものからそれがなされている。これは私たち自分でね、覚えてません。なぜ？自分が楽しいからです。自分が把握しばってやってるから全部覚えてる。あの人には、あなたには10円やったね。覚えて。忘れちゃダメよ。あなたには100円やったんだけど。みんな覚えちゃってんのよ。こういうのは何？貧しいです。私たち満たされて満腹して、喜んで何かやってる時、何か流れたものは全然未練がないんです。わかります？だから本当の捧げ物ってのはもっと言うと、 自分をない捧げ物ね。それは自分の匂いがしないキリスト、これは溢れたものです。未練の残ってないものです。自分が一切記憶にないものです。しかし神は全部それを覚えている。そしてそのキリストを神はかぐわしい香りとして嗅ぎ、またその捧げられたキリストを父は見て喜ぶわけでしょ。これが祭司の祭司団ね、団、私たちは団、祭司団の務めです。鍵は何？あなた方は私から離れては何もなすことができない。私のうちに住んでいよう、私の肉を食べよう、私の胸肉を預かれ、そうすれば私の心が分かるようになる。私のもも肉を食べよう、そうすれば私の力を得るようになる。食べて満腹せよ、満足せよ、腹をいっぱいね、膨らませよ。霊的には太ることを恐れる必要がないんです。私やや中性脂肪高いんですが、霊的には油だらけになるべきです。太りましょう。太った子羊をほふって捧げるんですよ。祈ります。ハレルヤ。すいません、電気落としてください。ハレルヤ。お主を感謝します。私たちをご自分の住まいとして立て上げ、神の家とされ、また真理の柱としてくださっていることを感謝いたします。同時に私たちはあなたの血により買い取られ、聖とされた国民、神の所有、そして神の王族の祭司団であります。私たちの本質的な自分の在り方、新しい創造であり、聖なるものであり、神の子であることを十分に味わい、その上でこの神の上で自分が何をなすべきか知ることができますように、祭司として振る舞う、どのように振る舞えばいいか、しかし主よ、宗教の霊から解放してください。この宗教によって私たちが束縛されることがないように、まずキリストにある自由を味わいます。私たちは再び奴隷とされるために召されたのではない。二度と奴隷の首輝きにつながれてはならない。子があなた方を自由にするのであれば、あなた方は真に自由なものとなる。私たちにこの神と人の和解の務めが与えられていることを感謝いたします。人を神へともたらし、神を人へともたらす、この奉仕に預かる祭司団とされていることを感謝いたします。しかも王族の祭司団であります。誠にあなたに対して喜ばれる聖なる供え物を捧げる、このコツを私たちが知ることができますように、このギリシャ語の前置詞であるディアを味わうことができますように、キリストを通して、キリストによって、キリストのために、キリストにあって、キリストのゆえに、全てはキリストから発し、キリストに至ることを感謝いたします。そこに自分の要素が一切入ることがありませんように。もし自分の要素が入っているのであれば、あなた方はそれを惜しむでしょう。もし自分の要素が入っていれば、必ずそれを失わないか不安になり、守ろうとし、むしろ自分も自分で束縛することでしょう。私たちが本当に溢れる中からこぼすとき、惜しむ心ではなく、溢れたものから余剰価値としてこぼすとき、一切惜しむことがありません。むしろそれを楽しむときに、おのずと流れこぼれてしまうことでありましょう。どうぞそのように私たちを自分から解放してくださいますように。 そのためには私たちが満足する必要があります。満腹する必要があります。主、あなたは私たちを貧しいままにほったらかしにする主ではありません。ご自分の富で私たちを満たす主であります。問題は私たちのこの度量が小さく、あなたの恵みをいつも無にしてしまうことが多いのであります。恵みはあるのにそれに気づかず鈍感であり、それをミスしてしまう私たちを許してください。あなたの恵みは私たちの弱さに対して十分であります。溢れるものであります。満ち溢れるものであります。それを豊かに蓄え、なみなみと蓄えるために私たちが広げられる必要があります。私たちはあなたの恵みを運ぶ器とされていることをもっと知ることができますように、あなたの恵みを蓄えることができるように、ご自身を蓄えることができるように私たちを広げてください。ディアクライスト、キリストにあって、キリストにより、キリストのために、キリストを通して、キリストすべてであるように。そのために私たち、このキリストに預かるものとされていることを感謝いたします。キリストを食べることができるものとされております。この和解の生贄の胸肉、太ったこの動物、羊の胸肉、そしてもも肉、あなたの胸肉にはあなたの心のエキスが詰まっております。あなたの知恵が詰まり、あなたの思いが詰まり、あなたの愛が詰まり、そこに全てのあなたの心が充満していることを感謝いたします。その胸肉はこの永遠に私たちの分であります。ほふって食べよ、ほふって食べよ、あなたの分である。そのために私はほふられた子羊である。傷のない完璧な子羊である。またこの右足のもも肉、力であります。この力の源泉が私たちのうちにあることを感謝いたします。日々御言葉によってこのもも肉を食べるのであれば、私たちの内側は力で満ちるでありましょう。人間的には絶望、不安、恐れに満ちるときに内側にパワーが溢れることでありましょう。それが私たちを支えるのであります。あなたの胸肉、もも肉を感謝いたします。また私たちのここのトムとトが罪のためにあなたがほふられました。それは私たちの分であります。なんということでありましょうか。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得るであろう。この永遠の命は絵に描いた餅ではなく、今この時に今経験できる命であることを感謝します。私は将来の不安に生きるのでもなく、過去の後悔に生きるのでもありません。今生きるのであります。主よ、あなたはあってあるもの、永遠の現在であります。永遠の今であります。永遠のある方であります。このお方が私の分とされている。お、人間の想像を絶します。私たちの思いをはるかに超える技を成し遂げてくださったあなたに感謝を捧げます。私たちは聖書をさらっと読み、何か全てが当たり前かのように思っていますが、あなたの御心をミスしていることを許してください。もっと御言葉を大切にすることができるように、いかにすごいことを神が成したのかということを、我々の思いをはるかに超え、私たちのこの頭脳に収まりきらないものをくださっているかということを知ることができますよ。私たちはまだ部分的にか知りません。まだおぼろげにか知りません。一部味わっているのみであります。 私たちがもっとあなたの有効な祭司となるため、働き奉仕をなすために、私たちはあなたのもも肉、胸肉、そして私たちの罪のためにほふられた子羊を食べて満足する必要があります。もっと満腹し豊かに満たされる必要があります。その時私たちを通してこぼれるでしょう、流れるでしょう、自然と注がれるでしょう。これこそあなたに対してかぐわしい香りとなり、あなたが満足される捧げ物であります。どうぞ私たちを宗教から解放してください。私の何かから解放してください。全てはあなたです。キリストであります。あなたの豊かさを褒めたい。言葉を語っていただきましょう。直接あなたに語ると主は言われる。あなたに語れると主は言われる。あなたに主は、あなたに主は、私はあなたの永遠の分である。私を食べ満足せよ。油に満たされ豊かに内側に養分を蓄えよ。溢れるようこぼれるよ、満たされるよ。
Lord of glory.
ハレルヤ。お味わいのあるこのあなたの肉を感謝いたします。食べて満たされます。満足いたします。あなたの血のゆえに、あなたの御業のゆえに、どうぞそれを注ぐこぼすものとなりますように。私たちが行くところどこにでも油が滴りますように。お出しください。